ヘブル人への手紙第4章。それだから神の安息に入るべき約束がまだ存続しているにかかわらず、万一にも入り損なう者があなた方の中から出ることがないように注意しようではないか。というのは彼らと同じく私たちにも福音が伝えられているのである。しかしその聞いた御言葉は彼らには無益であった。それが聞いた者たちに信仰によって結びつけられなかったからである。ところが私たち信じている者は安息に入ることができる。それは私が怒って彼らを私の安息に入らせることはしないと誓ったようにと言われている通りである。しかも御業は世の初めに出来上がっていた。すなわち聖書のある箇所で7日目のことについて、神は7日目にすべての技をやめて休まれたと言われており、またここで彼らを私の安息に入らせることはしないと言われている。そこでその安息に入る機会が人々になお残されているのであり、しかも初めに福音を伝えられた人々は不従順のゆえに入ることをしなかったのであるから、神は改めてある日を今日として定め、長く時が経ってから先に引用した通り、今日御声を聞いたならあなた方の心を頑なにしてはいけないとダビデを通して言われたのである。もしヨシュアが彼らを休ませていたとすれば、神は後になって他の日のことについて語られたはずはない。こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。なぜなら神の安息に入った者は、神が御業をやめて休まれたように、自分も技を休んだからである。したがって私たちは、この安息に入るように努力しようではないか。そうでないと、同じような不従順の悪霊に倣って、落ちてゆく者が出るかもしれない。というのは、神の言葉は生きていて、力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。そして神の御前には、あらわでない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならない。さて私たちには、諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは、憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。